ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、9月にようやくなりましたけれども。
そうですね、
まだまだ暑い日が続きますね。
そうだね。
はい、ところで今日9月3日はなんとドラえもんの誕生日なんです。
知りません、そんなの
ですよね。はい、今から100年後の2112年9月3日がドラえもんの誕生日なんですよね。
あ、そうなん
や。はい、
何言うてんのかさっぱり分からへんね
はい、ドラえもんなんですけども、うん、ドラえもんはあの二次元ポケット の、うん、あのお腹のポケットから道具を出してきて問題解決をしようとするタイプですが、
斉藤先生新種だね。
ですね、うん、はい、斉藤先生は賢い頭脳と大阪弁だけを使って問題解決をするので
No 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 僕のにこやかな顔で
プラス、はい、はい、にこやかな、
はい、すいません、
笑顔と、うん、あの素敵なあのハートで
よろしくお願いします、
はい、ですよね、
うん、
はい、
ありがとうね。
先生の方がずっとスマートですよ。
いい営業もそんなことはありません。
今日も素敵なあのスーツで、
みんなこれ見えへんもんな。
そうですよね、残念なことですね。
あ、ほんまやな、はい、これから俺 T シャツで来ようかなみたいな。
それもいいんですね。
いいか、
はい、素敵な先生が見たい方はぜひ、
いえいえ、ありがとうございます。
洋和会へお越しください。
しかしあれや、君いつもうまいこと言ってくれるやろ、はい、絶対みんな思ってるで、あれ台本に書いてあって本に言いたないのに無理やり言わされてんちゃうかって思ってる人がいっぱいおると思うで、
はい、いるかもしれないんですけどね、本心ですよはい、そんなこと
を言
いながら、はい、
はい、
今日もやっていきましょう。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さて先生、本日も素敵なゲストをお迎えいたしました。
え、誰、
はい、
誰が来たんやろ。
どうでしょう。ゲストの森さんです。
森さんか。どうも森さん、久しぶりやね。よう顔見てるし、いつもよう見てんねん、この人の顔は。
私は初めてなんです。
ほんまかいな、
はい、
はい、
初めて、
まあ、あ、そうなんや、
はい、ぜひ自己紹介の方をお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは、森友秀と申します。BBT 大学で、今3年生、
はい、
無事進級することができました。
それは素晴らしい。じゃあこれはね、本当に普通の大学のね、簡単に3年になるんとちゃうから ね、
違いますからね、はい、
これはかなりハードル高かったからね、よくいけたね、はい、じゃあそういう言い方しちゃうな。いや大したもんだよ、
頑張ったからこそっていうことですね、う
ん、
はい、う
ん、大したもん、大したもん。
斉藤先生のおかげで、
いえいえ、今笑ってたやろ。
斉藤先生とのエピソードとか思い出とか何かございますか。
え、あの、よろしいですか、
はい、
いや、たくさんあるんですけどね、
はい、質問は何やったかなみたいな
、あの、もちろん一番最初はあの、はい、BBT757 チャンネルの、
はい、
あの番組はございますね、
はい、
あれ見てて、いや面白い人だなと思いまして
なるほど、はい、
失礼ながら、
はい、
あの、非常に明快な、はい、あの解説をされる人だと、いうことで興味を持ちまして、
はい、
で、まあ、LT やったりと、
はい、という、あ、 LT もやってた。
そうなんですよ。
大きに大きに、
はい、で大学入ったらまた会ったと。
ほんまやな
そんな二重の苦しみを、
もやな、苦しみかいな、
二重賢くなったってことですね。
痛、
ね、はい、
かったのはそうです、
はい、
なるほど、
なるほど、はい、はいはい、それでは質問の方をお願いします。
はい、いろいろ、問題解決について学んできたのですけども、でもちろん、過去の自分から比べると数段賢くなったと自分では実感もしているんですけども、まあ、そんな中でも、インタビューをしないと、
はい、
まあ、一般情報から先に進めないと ていうのはありますよね。でこれはなんでインタビュー、要するにインタビューを組み立てられないんですけど、うまく、これは演繹的な考え方が僕は苦手なので、それなのかなと。で、はい、その演繹的なこと考え方については授業で教えていただいてますけども、さらにですね、なんかこう現実的具体的なエピソードみたいな、こう具体的な話を交えて、こうヒント、もう少しヒントいただけたらなと。インタビュー
の作り方ですね。はい、森さんのな、まあ聞いてる人分かれへんか分かれへんけど、まあ BBT の3年生の人はよく分かると思う。彼真面目やねんや、それがあかんねん。あんな僕今みたいにな、彼がこのインタビューこううまいことできへんねんやっていうやん、はい、で演劇的な考えるところがこう分かんのかなみたいな、誰もそんな考えへんねんて、そんな難しいこと考えへんねん、ね、インタビューっていうのは要するに自分が聞きたいことを本当は聞けばいいわけ、
はい
ね、ところがビジネス上で起こることは何かっていうとね、普通はインタビューの種類っていうのは大きく分けて2種類あるんですよ、はい、で1つ目っていうのはね、やっぱり僕らが問題解決やるときに大事な問題は何やねんみたいね、
はい、
その問題を発見するためにな んでこんなに業績上がらないんだろうと、なんで売り上げが上がらないんだろうっていうふうに、いわゆる問題が何かを探るために聞くっていうのはこれ一つそうなんですね、はい、でもう一つはね、今度はその問題を発見することができたとして、そうすると解決の方向性はきっとこっちだよねみたいになってきた時にね、ほんならこの会社の場合に最も効果的な取り組みっていうのは何やろうっていうことを確かめるために聞くっていう、この大きく分けて2種類あるんですよ、
ね、
それで僕は最初の特に問題を発見することが重要であるって僕言うてんねんから、とするとね、やっぱり問題なんやねん、とすると僕はやっぱりこれも前からお話してるようにね、最初から細かいことをいくとその後どんどん細かくいって大きな流れを見失っちゃうから、大きなところ聞いてごらんっていうわけな。で大きなところを聞くやん、
はい、
で僕さっき言ったように質問は自分が知りたいことを聞けばいいねんから、大きなところを聞いた時に相手なんか答えるやん、とするとね次に思うことはなんでみたいなもんよ、うん、なんでそうなのか、
なるほど、はい、
っていうことをね聞いていく。それでその答えに、あこれあんまり参考になれへんわと思ったらまた別のことを聞けばいいわけよ。だからね、僕は森さんが最初ねインタビューっていうのはこれ演劇と関係あるのかなっていうことは実は非常にいい質問をしてるんです、なぜならば、はい、インタビューもロジックやから、
ね、
つまり自分で喋ることは何ぼでも用意できるわけ、かけやえねんから、はい、ところ相手がそれに答えてくれた時に次にどういう対話を続けるのかっていうところにものを考える力がいるんですよ、
はい、
で多くの場合は自分が知らないこと出てくるとね、はい、逃げちゃうんです、分かんないから、ところがさっき言ったように質問をするということは自分分からんこと聞け言うてる、だから分からんことを相手が答えたとしても、さらになぜそうなのかっていうことを聞き続けることが非常に大事なのね。だから僕は森さんにねアドバイスできるとするならば、もちろん物事には順序があるからね、最初から大きなところから行くんやぞとか、あるいは聞いてるうちにこれは非常に重要なことみたいやからそこは深掘りしようとか、これはそれほど重要な課題ではなさそうやからそいつはさらっと流しておこうとか、そういうことは重要やねんけど、ただその中にねある形があるもんじゃないと、ね、だから常に演劇的に考えるということじゃなくて自分の興味、それも軸足をねやっぱりこの会社の問題は何やろうっていうことを自分は探りたいんやっていう気持ちになってないと質問し続けられないんですよ。ちょうど僕今プロジェクトが先週の月曜日に始まったばっかりでね、今インタビューしてるのね、そうすると昔は前の会社にいる時もそうやんけど、若い連中も僕自身も質問用紙っていうものを、まあ、質問のアウトラインを書くっていうことは非常に重要視されたんです、
はい、
でこれはまあ、今の学長もそうやねんけどね、 その質問用紙見るとその人が何考えてるかが分かるんですよ。
なるほど、
ね、はい、つまりそれぐらい重要や。ところがね、僕はそのことを一生懸命自分で準備したり、はい、あの若い人たちにそれをしっかり書けようっていうようなことを言ってたんやけど、今はあの僕はほとんど用意もしないんです。
あ、なるほど、
うん、それは、はい、あのなんでそんなことできるかっていうとね、自分が知りたいことはなんであかんのんっていうことを知りたいんですよ。だって多くの会社はもう売り上げが上がらなくてもうひいひい言ってて、それで一生懸命いろんな取り組みやってんのに成果につながれ、これなんでって思うじゃん、ものすごい素直な気持ちでね、え、でもなんで、え、でもなんで、なんでそうなんですかっていうことをね、何度も何度も聞き続けてるね。でそれはあの聞くことが重要ではなくてね、やっぱりどのようにこの人がね理解しているのかっていうことを知りたいわけよ、
はい、
でそれはひょっとしたら一人の意見であるかもしれへんし、ひょっとしたら非常に賢い意見を言うてるかもしれへん、はい、でもそれはわからない、でも少なくともあのこの会社がなんでこう業績が上がらなかったのかっていうこと、ところについては突き詰めて聞いてみたいよねっていうものがあるから、どんどこどんどこを聞いていくわけやな。それであのもちろんいろんなルールはあるんやけれども、もう一つ大事なことは、普通ある部門におったらね、例えば営業の人やったら営業の話しか聞かない、これはまあ普通やろな。それで僕もそういうふうなことは分かってるから営業の話聞くねんけど、ただしその前にあなた営業やねんけど、営業やなしに例えばこの会社の社長やとしたら、社長の目で見てた時にこの会社なんであかんと思うみたいね。つまり営業だけに偏らない意見、やっぱり自分も営業をやりながら、いやこれ製品の問題があるねんとかね、あるいはそもそもやっぱり昔からやってたこのやり方に問題があると思うんですよとかね、そういう話を聞きたいわけね。それで今度はその人の部門の話に降りていくとね、大きな絵を描くことがやっぱりすごく重要やと。だからあの質問するっていうことは極めて重要であるし、あのそのことはいずれ本にもしたいとは思うし、
はい、
ね、どっかでそういうことを皆さんにこう伝えることができればいいなと思うんやけど、
はい、
まずリラックスする、もう自分の軸足をどこに置けばいいのかみたいなところをまずしっかりと定めておくんだろうな。
はい、
確かに僕は不安に思っていたのは、その、うん、質問の項目でもしかしたら漏らすかもしれない、うん、この項目なんで聞かなかったんだろうって後で思うかもしれないっていうと、先に、こう設計をして、でその設計をするためには目的がやっぱりしっかりとしていないと下ろせないじゃないですか、ロジック
がね、本当だよね。これね、今またええこと言うてんねんけど、はい、今そのことで僕ちょっと気がついたんやけどね、漏れるっていうことを言うじゃん、で漏れるっていうことはやっぱりね、あんまり言わないわけな。なんでかちょっともう一遍ちょっと話聞かせて言うと、はい、お前なんやねんみたいなことになるから、
はい、
でおそらくね、僕は今漏れるって言われた時に、質問する時営業の人やったら営業のバリューチェーン、つまりは営業の活動というものを時間の順序で頭の中にポッとこう描いちゃうんですよ、
はい、
ね。そうするとその人が、僕は自由に喋ってごらんって言うと、あるところだけ喋る可能性あるね、とするとね、その人はそのことには重要視してんねんけど、はい、他のところについて触れてない、おかしいねみたいに、いやこういうことはあると思うんで、それどうなんって言ったら、ああそれ実はあるんですよ。つまりそういうことから言うと、これは演劇的に考えるとかいうあんまり難しいこと考えんでもね、自分の頭の中に一つのこのフレームワークみたいなものがあってね、例えば会社やったら、あ、まあ、メーカーさんやったらメーカーのバリューチェーンがあるから、それ頭の中にあるとね、あ、例えば営業の人やって、まあ、製品開発どうなのとかいうようなことをこう聞けるわけか。つまりいつも頭の中にね、僕は漏れてても構えへんと思うね、しょうもないことは。でもしょうもあることは漏れてたらやらしいから、だから頭の中にある程度のフレームワークみたいなのを持ってると、そこでこう喋るとね、漏れということは全然気にならなくなるね、
うん、なるほど、
ございます。
はい、
なあ、
はい、
ユッキーちゃんな。
そうですね、今あの私もすごく勉強になりました。今度インタビューに行かなきゃいけないので、あ、なるほど、
細かいな、
はい、メモってしまいました。ありがとうございます。いや、本当森さんね、あの気真面目
なあ
方ですよね。
なんか寿司屋にで、まあ、寿司握っててもいけるな。
大学の人は笑ってると思います
。笑ってるか。あ、そうかいな。
うん、ちょっとね、お勉強熱心なんだろうなという感じもしますけど、ね。
あとで俺成績見とく
わ。それはあの秘密に。
秘密やな、
はい。はい、それでは今日もありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている妖話会ラジオページか Facebook の妖話会ページから投稿してください。また斉藤先生妖話会へのお便りメッセージ、妖話会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。さて今日は皆さんからいただいた質問を斉藤先生に答えていただきたいと思います。では最初の質問です。ペンネームモニカさんです。斉藤先生こんにちは。先生の講座を受講したことで問題解決の考え方が分かるようになりました。ありがとうございます。私は現在いわゆる大企業に勤めています。自分の周りのメンバーは問題解決の手法にも理解があり、仕事はしやすいのですが、会社全体の業績は低迷していてなかなか脱出できません。ちょっと問題のようですね、うん、業績の低迷から脱出するためには部分最適ではなく全体最適のために何をすべきかを前者で現在の仕事の手を止めてでもとことん議論すべきだと思うのですが、現在はそのような活動や危機感が感じられません。
なるほど、
はい、そのような状況の中、現在は自分の持ち分の仕事において成果を上げられるよう精一杯努力すること、自分の力を磨くことには注力していますが、これだけで良いのだろうかと思っています。自分の仕事に加え前者の業績向上のために経営陣への批判で終わるのではなく、変革に向けた抜本的な活動を実施したいと考えています。しかしながら私の現在の役職は経営陣と5階層ぐらい離れており、気軽な提案ができるようなポジションにはなく、どのような役割で何から始めたらよいのかなかなか良いアイデアが浮かびません。もし斉藤先生が私のような立場であったらどんな手を打たれますでしょうか、ということです。
その質問か。
はい、だそうです。
でもあれやね、聞いてると
すごく前向きですね。
前向きで真面目で、
はい、
この人女性
モニカさん、
ね、モニカさんやからね、はい、モニオさんやったら男かみたいな感じがするけどな。はい、ああ、なるほど。
おそらく先生の講義をしっかり聞いていらっしゃるんですよね。
全聞いてる、聞いてる、はい、なんかこうちゃんと部分最適とか全体最適っていうことが出てくるもんな。なんか普通僕ってすぐ答えなあかんの、えらい長く引っ張ってるよね、今考えてんのかみたいに。やんなことないよ
ですね、
うん、僕、はい、なんか言おうか、
はい、
まあ一応言わんと進めへんもんな、はい、モニカさんやね。
モニカさんですね、
はい、うん、モニカさんの問題認識はすごくいいよね。
そうですね、
うん、それでね、僕が彼女が彼か知らへんけど、
はい、
モニカさんの立場やったら、僕前にも言うてると思うねんけどもね、会社全体から何でも分析って始めなあかんやん。それでみんな自分の部門によると部門のことをこう見るよね、
はい、
それで彼女が言うように全体のことを見ないと、いくら部分一生懸命やっててもね、なかなか全体にこう発展していかないから、
はい、
まずやるべきことっていうのは当たり前やねんけど、
はい、
会社全体の業績っていうのがあんまり良くないっていう話やから、
ね、
その業績があんまり良くないとした時に、はい、一番その業績の足を引っ張ってる事業部門がどこであるのかっていうようなことを理解することはすごく大事なのね、で、
はい、
なんでかっていうとね、言ってみたらそこの会社の重要な事業部門というのが傾くと全体が傾いてしまう可能性が高くって、
はい、
だからまずはその重要、
はい、
うん、優先度の高いところっていうのがどこであってね、
はい、
でもちろんそこがなんでそういうふうな状況になっているのかっていうことを理解するっていうのが普通と 取るべき方法やね。
でなるほど、はい、
もちろんモニカさんそこで言うわけ、いやだって私その事業部と関係ないもんみたいなことがあるかもしれないよ、はい、で僕はあの僕が言いたいこと何かっていうとね、彼女が自分の部門がその重要部門でなかったとしても、はい、分析の中には必ず会社全体を見てその中でどの事業部門がどれぐらいの会社のマイナスのところにインパクトを与えているのかっていうようなことをしっかりとね、あの全体を抑えるっていうことをやるわけよ、はい、でその中でね自分の部門というものをその後取り上げていく。で、はい、イシューとして残すのはその重要事業部門というのは実はこれぐらいのね全体に与えている悪影響というのはこういうことなんですよっていうようなその見せ方をしておく必要があるわけ、うん、
なるほど、
ね、それでそのことをその後調べていくということになるとかなり大変だから、それはその辺までにどれぐらいこの事業部門が大きな意味を持っているかということをまず指摘した上で、それでそれを理解してもらった上で今度は自分の部門のところの課題というものは何やろうと、で解決するためにはどうしていけばいいのかっていう普通のね問題解決のアプローチでやっぱりそれを探し出していくと、で自分の部門だから当然発表の対象者っていうのは自分の部門長になることが多いと思うんですね、とするとその時にやっぱり会社全体の中からね部門長の人はやっぱり自分の部門のことはよく知っているけれども会社全体の、あのどこが悪いかっていうことを分かってるにしてみても、あのどれぐらい悪いかとか、それが全体にどれぐらいの影響を与えているかということについてあんまり知らないだろうと思うのね。だからその辺をこう明らかにしておいて、それであの自分の部門というのはこういう問題でその問題解決するためにこういうことをやっていったらいいと思いますよということをやれたとするやん。その前にその重要事業部門について伸びてるわけやから、でまあ最後にやっぱり自分たちの部門についてはこういうことをやる必要があるけれども、ただこの会社全体を考えたときにこの重要事業部門を何とかしないとやっぱり飽きませんわねみたいな、でこのことについてはね、その部門長からその事業部門の人に、いやうちでこういうようなことを始めてね、事業部門についてこういうやり方を始めてるんですけども、あなたのところの事業部門で同じようにこうやっていったらどうですかみたいな、
なるほど、
っていうようなことをね、要するに現状をみんなで共有するっていうのはやっぱりすごく大事なことで、それであの僕はこのモニカさんがすごくいいなと思って、やっぱりあの問題解決を学んでくれた人ですごくいいなと思うのは、その自分ところだけのことじゃなくてね、やっぱり会社全体を良くするためにどうすればいいのかとかね、でその中で自分の部分はどういう役割を担えるのかっていうふうな考え方っていうのはこれは普通なかなかできないんだよね。要するにそんなことええやんみたいになるから、そのことだけでもねそう考えれているということは素晴らしいこと
ですね。先生の基本のやっぱり大きなところから小さな自分のところへ持ってきて、さらにまた向こうに、
それでひょっとするとね、
はい、
僕はその時にあの自分が作ったそのプレゼン資料に厚みを増そうと思ったらね、その重要事業部門の人、その子にいる人で、まあ、自分の友達なんかがいたらいいと思うねんけどね、ちょっとヒアリングしてみて、どうも話を何人かに聞いてみると、どうもこういうところがね問題になってそうですよみたいなことをね、あのファクトがないわけやねんけれども、どうも聞くとこういうことだし、でその問題っていうのは戦略上の問題やったらさ、特にその開発の部分であるのか製造部門なのか販売なのか、あるいは全部わかるのかみたいなことが分かってるとね、もう少しその取っかかりが見えてくるみたいな、
なるほど、
だからなんかね、あひょっとしたらそういうふうにやっていけるといけるかもしれないっていうふうにね、みんなが気づくことが大事だよな。
そうですね、
だからね、あのだいたい俺いつもなんか喋り始めるといつまででも喋ってるみたいなとかあんねんけども、これね、例えば僕らがコンサルティングやるときに最初にあの向こうの取締役会にあの話があって、仕事は決まる前やねんけど、あのどういうやり方するのかて、まあ、プレゼンしてほしいみたいなことを言われるわけね、でそうすると僕らはやっぱり問題解決のアプローチみたいなことをこう割とこう細かく、ね、言うていって、で言うていくねんけど、大事なこと何かっていうとね、どんなあかん会社でもいけるんですよみたいな、でも見方っていうのは視点はこういう視点で持ってない限りにあかんと、だから 今度僕らがやる仕事なんかについてみてもね、僕は最初に社長の話聞いた時にパッとこう頭の中に思いついちゃうわけよ。思いついちゃうっていうのは、これはな、今のバリューチェーンを強化してもあかんぞみたいに、これをバリューチェーン自体間違うてるぞって、やり直さなあかんぞっていうふうな、とするとね、話をちょっと聞いてるだけで、その問題の深刻さっていうものが理解できるとね、今まで一生懸命やってて成果が出てきてないっていうのは結局そういうとこ行くんちゃうかみたいな、だからこのモニカさんが会社のそういう重要事業の部門の人の話をこう 聞くとね、やっぱり問題解決学んでる人やったら、あれこれはこういう問題の可能性あると、だから今までのような取り組みじゃなくて全く違う取り組みしないとあかんねんみたいなことをね、その自部門でプレゼンするときにそういうことをやっぱりちらっと思ったんですよみたいなことを言うだけでね、これは随分違うと思うよ。そういうふうになっていくとね、いいと思うな。
そうですね、なるほど。でそういう感じでヒアリングをすることで、その悪いかもしれない部分の
方に
働きかけるわけですよね。
そうそうそう、その通りよ。だからね、数値だけの分析っていうのはやっぱりちょっと乾いたものであってね、そこには人間の営みっていうのがなかなかね、結果として出てきてるもんで、途中がどういうふうに行われているのかが読めないとこあるからね、だからそれをちょっと聞いてみようみたいなのやな。
はい、わかりました。このような感じで手を打ってみてはいかがでしょうか、モニカさん。
モニカさん、
はい、すごい素晴らしいですよね。でも前向きですしね、
まあ、こういう人いるといいよ ね。ずっと僕は女性やと思ったけど、実はおっさんやったりしたら笑えるな。
いやいや、素晴らしいです
から、ね、素晴らしいな、はい、
頑張ってくださいっていう、
頑張ってほしいよね、
はい、頑張っていきましょうっていう感じですよね、はい、ありがとうございました、
はい。
妖魔界ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤貞一先生と私ユッキーでした。